平成、22年、本日は、10月の10日、日曜日、午前の礼拝していきたいというふうに思います。で、御言葉を見ていきたいというふうに思います。本日は、ロマ書の5章であります。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますということですね。我々は信仰によって義と認められるんです。だから、そういう意味では行いがなくても大丈夫なんですね。で、信仰によってキリストが何だかわからないけども、キリストは我々のために死なれたって、2000年前のキリストを目の前で見たわけじゃないけども、でも信じる。で、前の友達ね、クラスのほとんどの人は誰一人そんなキリストのことなんて信じないけども、でも皆さんが信じたならば、これは非常に幸いであります。その時に、義と認められ、正しいものと認められます。そしてもう一つは、神と平和を持つようになります。平和って、皆さんも聞くこともあるし、聞かないこともあるんですけども、意味合いはわかると思うんですけども、簡単に言うと、戦争状態じゃないっていうことになります。ある人たちは、神と、っていう世の中のほとんどの人は、神と戦争状態であります。今、日本はね、中国とちょっと若干揉めそうな感じですよね。そうですよね。うちテレビなんですけど、私も知ってますけど、知りませんか？ 英格諸島とかね。で、中国が強硬なことを言ってですね、怒ってですね、乱暴な、中国の漁師を、日本で捕まえたらですね、そいつを釈放しないと、我々が武力行使をして、で、沖縄を占領するぞって言ったんですよ、中国が。知ってます？ 占領するのは大変ですよね。大変ですよね。沖縄は中国領になっちゃったら大変ですけど、本当にすぐどうかわかんないですけど、本当にそんなことを言い出して、日本も中継に出たらこう戦争になっちゃうんですね。で、日本が戦争状態って大変であります。日本はアメリカと戦争しましたけどですね、本当に戦争すると爆弾が降ってきます。だから、東京もね、この間、皇居行ってきたんです。うちの家内でですね。で、その時、欅かなんか、皇居とか書いてたんですけどね、それ何の、記念かというと、爆弾であなたみんな火の池になっちゃったんですね。で、この欅坂が一本残ったから、これ記念にここに植えたって、うえ、すごいなって、どの曲みんな来ちゃったんだけど、それよっぽどね、もう何十年、そんなに一世紀も前じゃないですね、何十年か前だけども、東京が火の海になっちゃって、みんなもう焼け野原になっちゃったことあるんですね。これは何か、戦争なんですね。だから、世の中の人は戦争状態であります。だから、あらゆることがね、不幸が起きたりですね、災いが起きたりですね、神と戦争状態になっちゃってるんですね。信じない、受け入れない、崇めもしない、戦争状態、喧嘩状態ですね。そんな感じであります。でも、我々は非常に感謝なことですけども、キリストを信じることによって、戦争状態、以前は戦争状態だったかもしれない。で、だからあらゆる不幸があったかもしれませんけども、今は平和になったんですね。で、日本もね、散々ボカスカアメリカに爆弾落とされましたけど、でも平和になったらね、アメリカ軍がやってきましたけどね、子供にチョコレートくれたりしたらしいです。で、いろいろ復興したりですね、してくれたらしい。私もさすがにその時は生まれてませんけど、聞いた話ですけどね、そんな感じであります。復興に多少は、アメリカも、力を貸してくれたようであります。で、戦争と平和は大違いなんですね。で、我々は、平和状態なんです。だから、仲がいいんです。で、平和になると、アメリカの人が友好に、観光に来たりですね、フレンドリーになったりですね。で、日本の人も戦後は、すっかりいろんなアメリカの洋楽とか入ってきたりですね、映画が入ってきたりですね、すっかりアメリカビーティーになっちゃったんですね。 親兵になってしまいました。で、仲良くなってしまったんですね。で、我々も、神との平和を与えられて、そして、キリストを信じることによって、神様と仲良くなったです。そして、あらゆることが災いではなくなるようになりました。で、だから、お願いしたりするとですね、聞いてもらえるようになります。戦争と喧嘩状態と平和は全然違うんです。奥さんとですね、喧嘩したりすると、料理とか作ってもらえなかったりするかもしれないです。うちはそんなことはありませんけども、そうらしい。あるかもしれないですね。でも、仲良かったら、そんなことないですね。で、私もそう思います。小さな会社ですけどですね、祈って神様に惹かれることはよくありますけども、今朝もちょっと祈りが惹かれました。何かというとですね、このグリーンプラザに、ロッカーがあるんですよ。で、いつも我々荷物をですね、日曜日の時に、楽器だとか、あと、この聖火とかね、荷物いっぱい持ってくるんですよ。で、毎週毎週持ってくるんですよ。で、誰が持ってくるかと私が持ってくるんですね。自分の家からですね。まあ、それはいいんですけど、重いんですね。で、ロッカー貸してくれるっていう話があったんで、申し込んだんです。今年3月ぐらいですかね。で、大きく分けると2種類、一つは、2種類我々荷物あるんですよ。一つは、キーボードですね。これは音楽で賛美に非常に必要であります。あとまあいろんな賛美の成果とか入れて、この袋に一つなんですね。で、この二つなんですね。で、二つロッカー貸してくださいって3月に頼んだんですけどね。なんかなんだかんだ話して、一つだけっていう話なんで、じゃあしょうがない楽器を優先してって楽器だけ置かせてもらったんですね。で、楽器だけ毎週置いてたんで、この荷物はやっぱり、楽器はとりあえず置いてよかったんですけども、このでっかい荷物やっぱり重いなと思ったんですね。したらちょっとロッカーを毎週毎週楽器置いてあるんですね、上のスペースがちょっと空いてるんですよ。で、まずいかなって気もしたんですけども、まあ空いてるから、とりあえずちょっとこう一週間置かせてもらいましょうと思って、そしたら一週間置いたら特に文句もないんで、まあいいかなと思って、しばらく置いてもらったんですよ。で、バレてダメですって言われたら、まあ、やめようと思ったんですね。今朝バレてしまったんですね。今朝行ったらちょっとって呼ばれてですね、こう、黒い袋がありますけど、中身失礼ながら見させてもらいましたけど、オタクしかありません。で、私も正直に言いました。すいません、我々でした。で、そちら様は一つしか、ロッカーの場所を申請してないから、二つは置けないんですけど、ああ、そうですか。でも空いてたんで、もしできれば、置かせてもらうと助かるんですけどね、って。でも、ちょっとロッカー係に聞いてみますけども、ちょっと難しいと思いますって言ったんですね。じゃあ、まあ、ダメだったら、今日帰りに荷物持って帰りますって言ったんですけども。で、祈ったんですね。ダメだろうけども、でも荷物毎週持ってくのは重いし、持ってくのは私だから、私に関わってくるので、祈ったんです。で、できれば空いてるんで、まあダメと言ったし、まあ3月にどっか申し込んだ時もダメだったし、やっぱり、こうね、お役所みたいなとこってなんか空いててもダメっていう人多いから、ダメだろうけども、でも神様、心だったらあれ、これ毎週持ってくのは大変なんで、なんとか助けてくださいって思ったんですね。そしたら、なんか用事で、そうだね、看板を、張りにもう一回下まで降りてったんですよ。そしたら、ほんの数分後なんですけどね、そしたら、受付の人に言われました。さっきの件は、了承しました。レムラントさんのために場所を用意しまして、下のロッカーの19番のところにですね、その黒いカバンを置けますって言ったんですね。すごいなと思いまして。グリーンプラザは断られることばっかりなんですけど、思いました。その時思ったんですね。やっぱり、祈りが絶対答えないとかですね、ますます不幸になったり、ますますこのトラブってですね、ついにグリーンプラザと喧嘩して追い出されるってこともあるかもしれないんですけども、 でも我々が神との平和であるときに神様は祈りに応えてくれます。でね、ちょっとダメと思ったこともやっぱり、ああ応えられたんだと思います。これは何かちょっと神様と仲がいいんじゃないかと思う、ね、平和があるんです。お前の言うことは聞かないっていう、その神様へそ曲げたりしないですね、しょうがないということですね。仲がいいわ、平和があるんです。だからどうぞこのことを覚えてください。我々がちゃんとキリストを信じているときですね、我々は神と平和があります。世の中の人とかキリストを信じない人ってこれ戦争状態なんですね。だからあらゆる不幸がバーッとこのますます積み重なっちゃって当然なんですね。だから目には見えないんですけども、我々はなんとこの平和の中にいるってことです。神様と喧嘩状態はないって、こういうポイントはぜひ覚えておいてください。で2節だ、キリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き られた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますってことですね。皆さんは神の栄光ってこと、神様の栄光という神にある栄光を皆さんが受けるってことであります。後の日に皆さん栄光を受けるんであります。だから今は具体的に見えてませんよ。クリスチャンだってね、世の中の人より貧乏だったりですね、有名じゃなかったりかもしれません。でもアブラハムがそうであるように、我々は地上においては旅人であります。地上の報いって必ずしも望んでないんですね。でも望みは後の世にあるんであります。それが栄光なんであります。それを望んでパウロは喜んでいるように、我々がこの世のこのものにぐわっと肯定しちゃってですね、そればっか力入れちゃうってポイントないんですよ。何で言います、さっきの予言にもありましたようにですね、クリスチャンが惑わされて不信仰になってこの世のものを求めちゃうんですね。そこにいろんなすり替わりがあるんであります。でパパスドリブンチャージなんて結局この世の方法を持ってきちゃうんですね。ですり替わっちゃって、で結局天のものを失っちゃうって愚かなことになってしまうんです。でもどうぞ我々は望むべきは天の栄光であり、こちらはずっと素晴らしいんです。そんな風に思えないかもしれませんけど、聖書でそう語っている。そうなんですね。でパウロも言ってます。今のね軽いとこの今の日の軽い観難は後の日に働いて重い栄光をもたらすというんですね。そっちにポイントを皆さんが思うようになったら正しいんです。でも今のクリスチャンの惑わしは言葉表面では天のものというけど、実際の行いはこの世の栄光を求めているんですね。教会が大きくなるとかですね、この世の繁栄とかですね、これはちょっと違うものを掴んでしまいます。で3節、そればかりではなく観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。でパウロは偉いですよね。観難さえも喜んでるってことですね。で どうしてかっていうと、観難がいっぱい来ると忍耐があって、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性で希望を生み出すと知ってるからですね。で練られた品性っていうのを面白いもんですけどね、これを見ると品性なんですけどね、キングジェームズ訳で見るとですね、こういう言葉になったんですね。経験なんです。だから何を言うんですとかって言うと、観難をさえも喜んで、観難が忍耐を生み出す。これは分かりますよね。で、忍耐が練られた品性、キング・ジェームス訳で言うと、経験を生み出す。で、経験は希望を生み出すんですね。だから、我々、この何を言ってるかっていうとですね、観難を受けて忍耐をしていくって、それを何度も何度も繰り返していくときに、我々はそれを通して、その経験を通して似たような観難にあっても希望を持つようになるんです。 ちょっと抽象的で分かりづらいですね。いや、まあ、例を言いますけどですね、何度も同じような例を出して恐縮なんですけども、私は進学校を卒業したかったんですけど、卒業できませんでした。何度もしつこくなんか恨みを言ってるんですけど、そういうわけじゃないと、証でただ言ってるだけなんですけども、で、なんで問題になったかというと、まあ、他の面では、ちゃんと教会の言うことを、どれも、忠実にやってたつもりであります。男の進学生の人手が足りないんで、我々の男なんか大変ですよ。そこは、こういうふうに、で、あれが言ってて、奉仕してた教会って、ここのグリーンプラザみたいにね、ビルの一室を借りてやるんですけども、問題はそこ、エレベーターがないんですね。そこビルの3階とか4階であるんですけどね、階段で、でしかも、ここみたいにこの黒い袋、1袋ぐらいじゃないんですよ。キーボードからですね、そのスピーカーからですね、車いっぱいぐらいですね、2トントラックではありませんけども、バンに1台分ぐらいの荷物をですね、男の人は一生懸命、朝8時半ごろには教会来てね、で荷物をみんな運び入れて、で用意するんですよ。で最後終わった後はまたでずっと一日奉仕してですね、で終わってまたその荷物を車に積み置いてですね、で部屋を掃除して終わると、日曜日全部奉仕は、ね、夜の11時ですよ。朝8時半か10時か、会社よりよく働くなと思うんですけどね。そうやって一生懸命奉仕してずっとしたんですね。でも、やっぱり何でもいいですけども、まあ、盾の解釈とかね、始末の啓示を神様に示されたんで、それは、やっぱり、主にやってそれは譲らなかったんです。そしたらだんだん教会で居心地悪くなってですね、最初はそうでもなかったんですけども、最初はなく、でもだんだんそのあの人はあんまりこのおかしな教理を信じてるらしいっていうのが、1ヶ月2ヶ月3ヶ月とガーッと伝わってですね、でだんだん教会行くとみんながこうなんか避けるんですね。嫌ですよね。1回だけないんですけど毎週そうですよね。でだんだん近寄ってくる人いないんですね。あの人に近寄って話すと変な信仰は映るってそう言ってるんだろうと思うんだけど、その場で聞いてはいないですからね。でもみんな避けてるのは明らかにそうなんですね。でも神様はそこをやめろっていうまでやっぱりいなきゃいけないかと思ってたんですけど、やっぱりそれつらいですよね。学校で仕方されるのも嫌だけど、教会で仕方されるのはもっと嫌ですね。で、愛の教会がどうかわかんないですけどね。で、ずーっと見ました。で、それでも、私にとってはそれが経験であります。主の、御心を行って、そして、キリストにある兄弟姉妹であっても、やっぱり、そういう人たちが避けられたりですね、異端扱いされちゃうって、まあ、大っぴらに言いませんけど、明らかにみんな避けてるんですね。嫌だけども、教会行くとかですね、経験でありました。でも、それは何の役に立つかなと思うんですけど、でも、パウロは、観難さえも喜んでる。観難は、それに働いて希望を生み出すっていうように、これは私にとってこれは実地体験です。この言葉ですね、観難です。で経験をしたんですね。でもそれやっぱりこういう経験を積んだ時に確かに今希望を生み出します。というのは何を言ってるかというとですね、似たようなこう経験とか問題が起きてもですね、あんまり気にしない、逆に希望が起きてきます。なんて言ったらですね、例えばね、今ニュースレターとかね送って時々受け付けてもらえないことがあるんですね。受け付けてもらえないで教会とか戻ってきたらですね、またキリスト教書店ね、もうニュースレター送らないでくださいとかね言われちゃうんですけどね。で全然別にそれ気にならない。もうかつての困難を思えばどうってことはないですね。で逆に希望が湧いてくるんです。なぜなら私はかつてそんな風に目に遭いましたけども、ずっと同じ種を巻き続けてきたんですね。セミナーでもそうですし、今回の第7号の、ニュースレーターに、ミカエルさんという方の証が載ってるんですけどね。ミカエルさんという方がですね、 私がずっとしつこくその仕方されながら一生懸命書いたメッセージを読んでですね、まさにそれで追い出されたそのメッセージを読んで、でやっぱりこれはね真理だと思って教会に来られたんですね。拾う神、捨てる神あれば拾う神あれってまさにその通りであります。それで追い出されたんですよ。だけどそれで真理を見る人もいるんですね。でこれは何かっていうと、忍耐を持って種をまき続けてきたんです。700粒くらいですよ。700ぐらいメッセージ出てますからね。でやっぱり種はちゃんと生えてくるんですね。でそうです、今回修行会もね北海道から来られて結構15、6人ぐらいですか、もうすでに泊まりがけで来年1月あ来たいっていう人はもう15、6人ぐらいあるんですね。みんなどっかで読んでるんです。ミカエルさんみたいなです、北海道の人もいるしね、兵庫県の方もおられます。そうなんです。だからずっと困難な中でも巻き続けた時にやっぱりそれでも、そういった中でも巻き続けた時にやっぱりちゃんと生えてくるっていう希望をそういう経験を通して私は持つようになりました。だからニュースレッダーはあんまり良い反応、まだほとんど反応らしいもんないんですけど、希望を持っております。なぜならかつてそうだったんです。芽が出るまで何年もかかりました。で最初の年も何もないんですね。でもずっと巻き続けてたんですね。そしたら何年かしてねその形になる。そうなんです。だから逆に私がそういう経験していなかったらペシャンとなりますよ。ニュースレター7号も出したのに誰からも反応がない、もうダメだやめちゃおう、事後でやめ、今年いっぱいで中止ですとかね言い出した。それは希望を見出せないからですね。でもそれはそういう経験をしてないからであります。そういう困難の中でガーッと続けていくってことですね。でも幸い望んではいないけども、いやでも神様って経験させられちゃいましたんで希望を持っております。これはそんなに短期間で慌ててやめることじゃない、ずっと種まき続けていけば必ず生えてくるという希望を持ってるんですね。だからやってられるわけであります。そういうもんなんです。だから皆さんも同じような経験をしたら同じように、希望を持つようになる。だからでこれはしかし皆さんがパウロのように患難を受ければであります。またそしたら患難を受ければ忍耐あるし、で忍耐を狙えて人生経験ですね、で希望を見出す。でもキリストのために何も考えを受けなかったら初めて生きてきてペシャンとなっちゃうかもしれません。だから皆さんが考えを受けてね、キリストの故に考えを受けたらこれは恵みなんですね。というのはこれでガーッと経験をつけちゃってですね、次回は大丈夫だっていうもう実地訓練になっちゃうんですね。で自分が経験したことって強いんであります。理屈脱ぎに同じようなパターンでやってきますからね。だから前動じません。そんなに一朝一夕でですね、こっちはダメだとかあんまり言わなくなってきた。しつこくしぶとくなってきたんですね。でこれはやっぱり多少以上困難をですね経験したからって、こういうポイントはぜひ見てください。で6節、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人はあるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。まあこれは読めばわかると思うんですけども、言わんてしていることはこういうことですかね。三種の人はここに書いてあるわけですね。情け深い人ってのはいいんですね。情け深い、これが多分一番偉いんでしょうね。で次が、正しい人って言うんですね。で3番目は罪人なんですね。で情け深い人ならのためなら、1人か2人ぐらい死ぬ人いるかもしれない。で正しいって言うと、ただ正しくてもこれ2番目だから、そのためにわざわざ死ぬっていうのはありえないって言うんですね。3番目、罪人だったらもう絶対これはありえないわけですね。でも、イエス様は、我々が、 まだ罪を犯して神に対して罪を犯した真っ最中の時に我々のために死んでくださった、それが神様の愛だってことを言ってることであります。で、実際そうであります。我々が良くなったかというわけじゃないですね。で、まさに我々が何もキリストは何も信じてない時にイエス様は知られました。そういうポイントであります。で、これを通して教えられることは、我々クリスチャンもキリストが我々に対してそのようにしてくださったように、我々もやっぱり周りの人に対してこのように接すべきではないんだろうかというふうに私は思います。で、情け深い人ですね。マザー・テレサみたいにね、いろいろ慈善事業をする、で、そういう人は我々も、ああ友達になったりですね、ね、いろいろ恵んでくれたり、我々も仲良くなったりしたいでしょう。で、または正しい人ですね。悪いことしない、信号なんかもちゃんと守るとかですね、税金もちゃんと払う、こういうのはまだお友達になれるでしょう。で、罪ばっかり起こしてるとかですね、まして我々に対してなんか意地悪するとかね、落とし穴を作るとかですね悪口を言いふらすとかですねそういう人に対してさ、我々はどうするかって問題ですね。そういう時は基本的には人間の常識から言うと、そいつを引っ叩き返しはしないものの、避けていく、無視する、関わり合いにならないぐらいですよね。でもキリストは我々が罪を犯しているまさに真っ最中の時、我々のためになんとお金を100円くれても立派ですけど、100円くれたどころかもっと命をくださったんですね。だからそれに倣うべきということを神様は言ってんじゃないかと思います。だからまさに場合によっては我々に対して罪を犯したりですね、意地悪したりですね、そういう人に対しても我々は神に愛にあってできるならばですね、主がそうしてくれなければ無理にするのは難しいことですけども、主にあって同じように接せられたらいいかなと思います。で、私もそういうことをたまにあります。悪口を言う人はいいんです、誰とは言いませんけど悪口言ったり悪口書いたりする人なんですけど、前知り合った人ですけどね、やっぱり彼のために祈るようにしております。で、したらその人がなんか体調悪くなったっていうね、風邪の噂を聞いたら、なんか鬱だかなんだかね、そしたらその人のために祈りました。そしたらなんかその後良くなったらしいですね。それに乗ったか良くなったか、それはよく知りません。で、彼にもそんなことを当然伝えてないんですけども、でもまあちょっと良かったかなと思いました。で、その人悪口ばっかり言ってないんです。でもまあ、私が立派だというんではありません。なぜなら、キリストがまさに模範を示してくださっているわけであります。我々のまさに罪を犯してね、キリストを罵っているそういうもののために死んでくださったって事実なんですね。だからどうぞ我々も、キリストみたいに罪のために死ぬまではできないまでも、それに多少でも似たようなことをですね、していけば神様は喜んでくれるんじゃないか。で、そういう歌詞ありますよね。迫害する者のために祈るって書いてありますね。だからどうぞ我々は天の父とね、多様なものとなるためである。だからどうぞ、なかなか難しいんですよね、そうは言っても。でも主によってできるならね、支援させていただきたいかなと思っております。そして、9節、9節。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのは、なおさらのことです。だから、我々はキリストの血によって義と認められたので、送るべき、来たるべき神の怒りから免れます。これはきちんと覚えておいてください。黙示録には神の怒りっていう表現が何度も出てくるんです。獣の怒りっていうのも1、2箇所出てきます。神の怒りはずっと多いんです。神の怒りは、まあ、神を信じない人たちに対してもあるかもしれませんけど、もう一つは、廃墟の神のために対してですね。で、我々はキリストの血によって義と認められたから、本当は神の怒りに合わないんです。でもいいですか、週末の時の問題はキリストの血を汚れたものとみなすんです。でキリストの血はこれは聖霊に通じます。なぜならば我々はね、 生産式でパンとブドウ酒を受けますけど、ブドウ酒は私の血であるってイエス様は言われてるんですね。あなた方みたいに流すキリストの血である。これはだから聖霊ってのはキリストの血でもあるんですね。でもこれが別の霊と変えられちゃうんですね。だからそういう意味で、この大きな問題なんですね。キリストの血を、ね、汚れたものとみなして、変な霊を受けちゃう。そうすると神の怒りを受けちゃいますからですね。ぜひ、そんなことにならないように。十節、もし敵であった私たちが神、御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。救いに預かるわけですね。で、そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエスキリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるんです。これもちょっとね、細かいことですけども、なんか、キングジェームス訳ではちょっとニュアンスが違うんですね。神を大いに喜んでいるというよりも、神にあって大いに喜んでいるというのがそうなんですね。まあ、どっちでも、まあ、どうしてもよくはないか。何しろ大きな喜びがあるということであります。神にあってですね。で、どうぞ、このポイントを覚えておいてください。我々は、キリストの血によって贖われたんですけども、救いにより、喜びに、大きな喜びの中に入ってきているということですね。だから、これは本当であります。私も自分のこと言ってあれかもしれませんけども、やっぱり以前に比べて喜ぶんだり楽しいことって多いですね。そうなんです。だから皆さんが真にキリストの血によって贖いっていうのを経験していくときに喜びが増えます。大いに喜ぶ。ですね、そういう感じになります。だから、で私も以前のことを思うとですね、私なんか高校時代の時なんかやっぱりちょっとひねくれてたんだろうと思いますね。友達に言われたことが今でも覚えてます。私のことをね、友達が言いました。こいつは何かっていうと皮肉を言うってひねてたんですいろいろ拗ねてたとこもあったですね。不本意だったとこもあったかもしれませんね。なんとなく思い出します。でも今やっぱりなんかね、いろんな面で、ああすごいなんか喜び、素直にですね、あんまりひねくれたりするですね、素直に喜びがあります。やっぱりセミナー開いてもね、ああそういう本当に真理を知る人がね、我々のような働きを通しても真理を知ったり、またはね、先ほど予言を読んだようにですね、ああまさにレブラント歩みって神様は予言を通して確認してくださったんですが、これ以上の誉れはないなと思います。まさにですね。だからすごい喜ぶことが多いですね。だからどうぞ正しい主にあるいは正しい歩みに入っていくときに、やっぱり喜ぶようなことが、ですね、喜びが主によって与えられていくという、こういうポイントを覚えておいていただきたいと思います。じゃあここまでにいたしたいと思います。